お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
先月の14日からメルボルンスポーツセンターで行われたパラスイミングワールドシリーズに、2000年のシドニーパラリンピックの200メートル自由形リレーで金メダルを取った加藤咲子選手が参加しました。加藤さんは今年65歳ですけれども、依然として現役の競泳選手です。今回のパラスイミングワールドシリーズでは、100メートル自由形、50メートル平泳ぎ、50メートル背泳、そして150メートル個人メドレーに参加しました。その加藤さんに20年前に金メダルに輝いた時の思い出から聞いてみました。金メダルということですけども、その時どんな印象でした？
そうですね、シドニーのパラリンピックの時は本当に右も左も分からずというか、初めての国際大会で、とにかくそこで自分自身落ち着いて競技をすることっていうことと、リレーでメダルを取ったんですけど、自分が遅ければ皆さんに迷惑かけるなと、もう前を見てゴールタッチをして、とりあえずなんとか、私に第2位者だったんですけど、3番手につなぐことができて、私が第2位者になって、日本が1番に1位に上がってきたので、その役を果たせたかなと、
そうすると大役を果たしたっていう安心感の方が強かったですか、喜びよりも。
そうですねメダルをいただいて、セレモニーでいただいた後も、その大役を果たせたという、背中に背負ったもの、日本から送り出してくださった皆さんにメダルを持って帰ってきてほしいと。いや、そう簡単にはメダルを取れるわけではなかったですけど、私の一人で取ったわけではなく、4人の力が合わさって取れたメダルなんで、4分の1。しかし、メダルにはすごい重みがあったなって、っていうような、皆さんの、応援してくださった皆さんの、パワーをいただいた結果で、私自身の、努力、ゴール、タッチっていうのは、そのメダルの重さの中の、もう端っこだったと思う。端っこだけだったと思うんですね。
それから20年ですけども、今度の東京パラリンピックですね。
はい、
どうですか？見通しの方は。
いや、かなりちょっと今回こちらで受けたクラスわけで、障害のクラスが一つ変わってしまったんで、かなりハードルが高いというよりも手を伸ばしきれないかなと。でも諦めずに、最後まで、ゴールを目指して泳ぎ切りたいなと思います。
このワールドシリーズですけども、このポイントが選考の基準になるんでしょうかね。
そうですね、世界的に2018年から障害のクラス、皆さんに分かりにくいんですけど、1から10まで分かれてて、数字が少ない方が障害の重いクラスで、10は一番軽いクラスってなってて、私自身今回見直しの前は3のポイントだったんですけど、4に変わってしまったので、4になるとスタートの方法が変わってしまったということで、見通しはね、ちょっと気持ち的にトーンダウンしてますけど、でもメルボルンってすごい素晴らしい街で、本当に初めて来たんですけど、なんかそれが追い風になってくれたらなと、メルボルンの皆さんに天使の何かがいただけたらなというふうに思いますけどね、思いがね。
加藤さんが競技としての水泳を始めたのは、なんと車椅子の生活になった後のことでした。ハンディキャップがあるにもかかわらず水泳を始めた原動力は何だったのでしょうか。加藤さんです。
実はすごいおてんばで、動くことが大好きだったんですけど、病気だということで動きを制約されてストレスしかなかったんですね。で、たまたま本来はお医者様に相談しないといけなかったんですけど、スキューバダイビングをするきっかけがあって、スキューバダイムで海に入れてもらった後、いや泳ぐ力があったらいいのになっていうことで、パラ競技を目指してきたわけじゃなくて、水泳を楽しむ、泳ぎを楽しむ、海を楽しむっていうことでやり始めたのが、いつの間にか競技水泳に変わってきた。で、競技水泳に変わったのも、実は同じような障害の方たちと出会って、どういう泳ぎをしてるのか、好奇心と興味があってやってきたんですね。スキューバダイビングをする、直前にプールに入ることがあって、もうすごく怖くて仕方なかったんですけど、11歳から35歳まで 水泳とは離れてたんですけど、体で覚えていた水泳っていうのがあって、怖くて逃げ出したかったんですけど、プールに入って私はそこで教えてもらうことがあった。諦める前にチャレンジしないといけないっていうことをそこで教えてもらって、そこから今に至ってるんですけど、水は私の恩師であり命の恩人でありっていう部分で、ちょっとごめんなさい、もうその頃思い出すと涙が出そうになりますけど、そこのその部分があって、たくさんの方に背中を押してもらって支えてもらって来てるので、やはりその現役を引退する時も気持ちよく引退したいなと、引退っていうか競技水泳ですね、トップで行く競技水泳はいつかは終わりになるってしまうけど、泳ぎ続けられる間はしっかり泳ぎたいなと、競技に出れる間、最高峰でなくても出れる間は泳ぎたいなと、健康をいただきました、命をいただきました。水泳を始める直前にはお医者様からもういつどうなるかわからないって言われてて、そういう人生だったら自分の好きなことをどんどんそのお医者様にも聞かずにやってみようって言って、ストレスを解消してしまったら、逆にこの年まで、実は私今年8月に65歳になるんです。シドニーの時45歳だったんですね。その時でも一番最年長じゃないかなと思いつつ、その気力も更新させてもらって、今生きてる自分が皆さんに生かされてるっていう部分があるので、その恩返しは 何でできるかって言ったら、やはりその自分が、泳ぎ続けること、健康をいただけるということを皆さんに伝えていくことができたら、皆さんへの恩返しになるのかなっていうふうには思っております。
自分がもう疲れてこれはっていう気になりませんか？
もうないって言ったら嘘になりますけど、確かにトレーニングは年齢を重ねるために辛い時もあります。だけどトレーニングが終わった後はすごい気持ちが爽やかで、行く前にはトレーニング行く前には今日は体しんどいなって、行きたくないなっていう時もあるんですけど、いやいや私はまだトップアスリートとしてまだ東京を目指してるんだという部分があって、モチベーションを下げずに行かないといけないなと。でも体がしんどいなと思う時でも行って泳ぎ終わったらすごい軽やかになるんですね。それが私の水泳を続けられる魅力かなとも思います。
これがまだ続けられますよね。
はい、続けます。
シドニーパラリンピックの金メダルのほか、数々の賞を受賞している加藤さんは、障害者の地域社会での自立や心豊かな生活の実現のためのまちづくり運動にも取り組んでいます。
メルボルンに来てメルボルンのプールで拝見している中で、すっごいなと思ったのは、ご高齢の方がたくさんプールでエクササイズをされたりとかってしてるのを見て、日本ではまだまだそういうその形にはなってないので、日本に帰ったらそういうことも伝えていきたいし、そういう場をねたくさん作ってあげて、健康で長生きしながらっていう、日本は本当にまだまだ遅れてる部分があるのかなっては思いますね。健康でやっぱり最後まで過ごしていただきたい。私母も身を切りましたけど、認知になって体が動かなくなったら、やっぱりどんどん体が老化してきて悪いとこがたくさん出てくるので、ぜひね何か目的と目標と最後まで続けられることっていうのを持つことによって、認知症とかそういうのにも予防になるでしょうし、何かそういうことも伝えていけたらなと思います。
加藤さん、本書かれてますけれども、この本もそういうことですか？
そうですね、たまたま私自身の主治医にあたった先生に、私の生き様が皆さんに勇気を与える本を書きなさいと言われたんですが、本を出版するにも、ね、コストがかかる、お金がかかるって言って、なかなかきっかけは作れなかったんですけど、実は60歳の還暦の年になってしまったんですけど、人生50、私50歳まで生きられるかなっていうのがね、自分 の思いの中であって、50歳まで生きれたら本を出したいなと。その実現するのに10年かかったんですけど、60歳の還暦の年に出させていただいた。で、本のタイトルは扉っていうタイトルになったんですけど、いろんなところで扉を開けていくことによって自分の世界が変わっていきました。だからまだまだ扉はたくさんあると思うので、人生最後に来るまで、最後は多分ね天国に行く扉、天国に行けたらいいと思うんですけど、扉が開けられたらなと。もう来てもいいよっていう時に 開けに行けたらなと思うんですけど、まだもう違う形で新しい扉が開けたらなと思います。
2000年のシドニーパラリンピックの競泳で金メダルを獲得し、今でも現役で選手生活を続ける加藤咲子さんにインタビューしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。